とする戦争、いつまで？話、金城重弘。
この歌は歌っても本当に私たちの心を癒し慰めてくれる素晴らしい歌ですね。世界で最も多くの人に歌われている歌です。皆さん、もう私たちは本当にイエス様が来られる時が近いと信じているでしょうか。確信持ってるでしょうか。確かな確実な予言の研究で私たち残りの民はますますはっきり出口が見えて、もう慈しみ深きイエス様がおいでになるのが本当に近いということがわかるのではないでしょうか。マタイによる福音書24章の3節に、イエス様がオリーブ山に座っておられると密かに弟子たちが身元にやってきた。そして質問したんですね。どうぞお話しください。いつそんなことがあるのでしょうか。それはエルサレム滅亡のことをイエス様が予言された時のことです。いつそんなことが、この素晴らしい、エルサレム神殿が滅びるということ、これいつあるんですか？また、あなたがおいでになる時や、世の終わりにはどんな前兆がありますかと言われたんですね。世の終わりはあります。この間も言いましたように、世の中には 不気味な不吉な世の終わりがあると信じている陰謀論みたいな、そういう考え方をしている人たちがいます。ああ、世の終わりはない、100年200年経って広島長崎があんなに焼け野原となった、あんなことを経験しても人間はまた復興できる能力がある、500年1000年と、あるいはまた世界これからどうなるかということ、そんなことも考えないでケセラセラなるようになれと生きればいいじゃないかという考え方で、もう一つは何でしたか。聖書に基づいて世の終わりはある、しかも最近の予言の研究では非常に近いということ、そして世界の情勢がそれを我々に示しているということ、そう、いろんなことをイエス様はこの世の終わり、あるいはキリストイエスの再臨の前兆、前の印としてどんなことがありますかと言われました。聞かれたときにはっきりと答えられました。その中に、全部今日は申しませんが、戦争と戦争の噂と聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならない。が、起こらねばね、起こる。ならないが、まだ終わりではないというんですね。そして、まあ、いろんな自然災害や、いろんな未曽有の事件が次々起こる。一つ一つ挙げられましたけれども、ルカによる福音書21章の26節を見ると、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。気絶するほど、気を失うほど、恐怖と不安に満たされているという時代に私たち住んでいるのではないでしょうか。まあ、どうせ滅びるんだったら、ケセラケセラとね、なるようになれという生き方をする人もいるでしょう。世界の直面している危機、もうこの最近ね、いろんな言葉が、新しい言葉が出ています。英語で、ニューワールドオーダー、これは前々から1ドル紙幣が印刷される時から出てますけれども、新世界秩序ということが、言葉が日本でもよく言われるようになっていますね。グローバリゼーション、地球は一つ。ね。それからグレートリセット、このもう壊れゆく世界を再構築しよう。グレート、偉大な再構築という言葉ね。これはもう私たちもよく発信してますから、皆さん覚えていると思います。それからSDGs、持続可能な目標達成。つまりどういうことかというと、簡単に、もうこの地球環境がどんどんどんどん汚染されて壊されていく。ね。そして、もういろんな、地球が滅びるような、壊れていくような、そういうことをさせてはいけない。だから我々がみんな、世界中の人々が一致協力して、そしてこの世界を作り変えていこう。環境を変えていこう。地球をきれいなものにしていこうという言葉が、持続可能な目標、開発目標17だったかな、後で出てくると思います。目標があるんです。そう。で、もう一つはね、最近 ポリクライシスという言葉が使われるようになってきた。ポリクライシス。クライシスというのは危機。危機。ポリというのは多くの多様な危機です。そう、ポリクライシス。もう世界の人々はいろんなさまざまな危機が迫っている。確実に地球滅亡に向かっているのではないか、ね、しかもこのポリクライシスというのは、これはマタイによる福音書24章を見ると、24章ですね、先ほど読みました戦争と戦争の噂、民は民に国は国に敵対して立ち上がる、またあちこちに飢饉、疫病が起こり、これは口語訳聖書では飢饉の後にね、疫病というのがない、コロナ疫病ね、コロナ疫病という言葉がないけれども付け加えてくれた、原文にはあるんですね。そう、飢饉、疫病、地震があるであろうって言うんですね。で、もちろん地震は昔からありました。飢饉もありました。疫病もありました。ここで言わんとしてるところは、ことは終わりの時にはあちらこちらに同時に頻繁に多発するということです。これをあんまりたくさんの危機が、クライシスが起こるので、ポリクライシスという言葉もできている。日本ではね、日本人は上手ですね、言葉をこの短くする、ポリクリというの、ポリクリ覚えててくださいね。ポリクライシス、ポリクリというんですね。そう、特にウクライナ、そしてロシアの戦争から食料危機が今叫ばれている時代です。温暖化現象、そして気候変動によるいろんな災害、そういう世界が直面する、これはもう気候変動によるリスクは世界最大の脅威とも言われているんですね。ポリクライシスは武力紛争を含む破滅的な結果をもたらす可能性がある。で、世界で最も影響を与えているフランシス教皇、この人はこう言ってる、これアメーボという記事にあったんですが、ローマ教皇がついに第三次世界大戦が勃発したと断言、ただただ平和を祈る、2016年に言ってるんですね。で、世界大戦はこれまでにも1914年と1939年から45年にかけてあった。そして今3つ目の世界大戦が起こっているのですと、はっきり申し上げましょうと言ったことがあるんです。で、後になってね、部分的にという言葉も付け加えて言ってるんですね。そう。で、バチカンニュースですが、教皇フランシスコは今年2023年1月9日に中バチカン外交団に年頭の言葉を述べられた。で、こう言ってるんですね。今日、グローバル化した世界で第三次世界大戦が進行しつつある。進行しつつある。 そして事実上この戦争は全ての人々を巻き込んでいると指摘された、うん、日本沖縄まだ平和のように 見えますがね、全ての人を巻き込みつつあるというんです。その最も近くかつ最近の例としてウクライナにおける戦争の死と破壊を見つめられた。で、去年の12月の暮れにこんなメッセージを発信したんですね。バチカンは2023年1月1日に予定されている第56回世界平和の日に向けて教皇フランシスコのメッセージを発表した。メッセージの中で教皇は世界的な国家間の相互依存、もうみんな互いに助かってみんな依存して生きようという相互依存の関係を育む必要性を強調し、共通善あるいは公益、みんなの善のために益となるという全人類共通の普遍的価値を推進するためには連帯と友愛、憎しみ争いではなくて戦争ではなくて連帯と友愛とで互いにつながることが緊急に必要だと主張した。緊急に、そして共に全世界の人々、先進国、発展途上国、全世界の人々共に回復という言葉で呼びかけている。つまりグレートリセットの時、ここにタイムマガジンが新世界法王と書いてますね。そう、緊急に必要だというんです。で、12月28日にね、これアドベントメッセンジャーの記事からですが、特別な演説を行ったんですね。教皇フランシスコは12月25日クリスマスね、にクリスマスメッセージの中で世界平和の必要性を強調した。世界中で起きている様々な武力紛争を列挙し、並べ立てて政治的な世界のリーダーたちに平和の器となるよう促した。我々はお互いの相違をもう捨てて、ね、こういう違いを捨てて、友愛と連帯を通じて共通の利益、共通善、あるいは公益に基づいた平和を築くよう促したというんですね。そのためには、これ、今年に入って1月9日に、急いでますね。宗教、教皇フランシスコは、バチカン外交関係を維持している米国を含む183の主権国家の大使と会見したんです。次、メッセージを発してます。国連で認めてるのは今193ですね、国は。そして、教皇フランシスは友愛と連帯を促進し、宗教を使って私たちを結びつけるためにこの世界に平和をもたらす時が来たと強調した。宗教を使って、面白いですね。で、23年の1月20日には、今度はローマ法フランシスコは、あるいは教皇フランシスコは世界経済フォーラムへ、すべては語り尽くされた、今行動せよと言ってるんです。この世界 経済フォーラム、これから出てきますが、全世界の人々が、あのスイスのダボスというところに指導者が集まってくるんですね。もう全ては語り尽くされた、今行動せよと言ってる、フランス教皇は出席していないんですが、こういうメッセージを放ってるんですね。グローバリストが私たちの憲法と自由を根絶する唯一の方法は、私たちがお金、生活、宗教的信念、自由を手放すように彼らが広めているパニックで、さらに終末論的になることである。これはアドベントメッセンジャーの言葉ですね。世界の終わりのシナリオは、私たちをコントロールするために作られていると、アンディ・ローマンというこのアドベントメッセンジャー、この人は最新の情報をよく伝える方です。そう。で、1月20日でしたね。今度は早速、ワールドエコノミックフォーラムがスイスで開かれたんです。今開かれてる。ね、16日から20日まで。もう終わったかね。今日21日だからね、世界経済フォーラムね。そうで、これはこの人はイエズス会であるんです。後でも出てきますが、フランシス教皇もイエズス会、全世界の人々を集めて、この今は行動すべきことだと言って、これ黙示録17章の12節13節に、あなたの見た塔の角は住人の王のことであって、彼らはまだ国を受けてはいないが、獣と共に一時だけ王としての権威を受ける。彼らは心を一つにしている。今ね、全世界の指導者はどうにか心を一つにして同意して、すべての相違を捨てて一つにならなければならないという方向に向かっている。で、この昨日終わったダボス会議、成功に終わったかどうかまだ私見ていません。だけれども、その方向に危機感を、ポリクライシスを共有して、そして解決しなければならないとみんな感じているんですね。これは、もうあまりにもいろんな汚いこと、汚れたこと、危ないこと、そして第三次世界大戦になりうるということを、この感じて、ロシア・ウクライナ戦争からポリクライシスが出現する可能性があると警告している。この言葉は複数の危機、複数の危機、いろんな危機があちらこちらね、これウクライナ、ロシアだけじゃない、スリランカでも大変な戦争が起きてますね。ミャンマーね、あちらこちらで、でロシアウクライナ、これはもう毎日ニュースで繰り返し繰り返し伝えられてます。本当に悲惨なことが起こってます。その結果、世界的なインフレとエネルギーの危機、食料、そして食料安全保障価格の上昇、物価高騰ね。世界経済フォーラムによれば、これは多発性危機、ポリクリですね。 この言葉覚えてください。グレートリセットとか、ね、ニューワールドオーダーとかね、新世界秩序とか、それから、ポリクリ、あるいはポリクライシス。ね、これが今、心ある人たちの一つの大きな課題なんですね。2658名の世界の意思決定者たちがスイスのダボスで集まったんです。で、2030年までに天然資源不足を中心としたポリクライシスが発生する可能性があると警告しているというんですね。で、まあこれ読まなくていいでしょう。新しい言葉、ポリクライシス、ポリクリ。これポリクリは覚えやすいね。で、これも同じことか。はい。ね。WEF、世界経済フォーラムが警告するポリクライシスとはどういうものであるかというんですね。だから覚えてください。ポリクライシス。ポリはたくさん。もういろいろな要因が絡み合って世界は大変な危機に直面している。目覚めよ、立ち上がれ、行動せよというわけですね。そう。世界経済フォーラムは1月17日、2023年の年次総会で、ダボス会議で、世界経済の見通しに関する報告書を発表。回答したエコノミストの約3分の2が、2023年の世界的なリセッションを予測し、2020年9月の前回調査より、約2倍悪化したと言ってるんですね。だから世界のエコノミー、経済はどんどんどんどん減少しているということです。これはグローバルリスクとも言う。グローバルな世界的。ポリクライシスというのは、たくさんの危機。グローバルリスクというのは、世界的という意味です。もういろんなのがあるんですね。そう。これは、ここには挙げられているのは、10か。そう。異常気象。生活が破綻するとか、特にコロナも加わって生活破綻、もうお店も破綻する。ね。そういうことが起こっている。気候変動への適応の失敗、社会的結束の侵食、感染症の広がり、メンタルヘルスの悪化、自殺する人も多いそうですよ。うつ、自殺する。これ世界的。サイバーセキュリティ対策の失敗。サイバーセキュリティ、インターネットをやってる人は、このコンピューターでね、国家の大事な、データも壊すんです。債務危機、デジタル格差、そして資産バブルの崩壊。こういうポリクライシスが、あるんですね。あ、ここにはっきり書いてるね。貧困をみんなで協力して共に貧困をなくそうじゃないか。飢餓をゼロにしようじゃないか。ね。毎日死んでる人が食べ物がなくて死んでる人がたくさんいる。これをなくそうって言うんですね。すべての人に健康と福祉を、質の高い教育をみんなに、ジェンダー平等を実現しよう。ジェンダーというのは性、男、女、これ区別することなく、ね、性転換しても、 こういう人をね、偏見な目で見ないで仲良くしようというんですね。ジェンダー平等、男性も女性も平等だ。安全な水とトイレを世界中に、エネルギーをみんなに、働きがいも経済成長もみんなに、産業と技術革新の基盤を作ろう、人や国の不平等をなくそう、住み続けられる街づくりをしよう。15分都市計画というのが今あちらこち有名な人たちによってなされて、15分でね、病院行き、学校に行き、そして15分で行けるような都市づくりにグレートリセットしようと計画している人たちがいるんです。そして温暖化現象で水面がだんだん上がってくるから、もうね、水の上に都市を作ろうというんです。水の上にいろんなことがもう考えられています。作る責任、使う責任、気候変動に具体的な対策を、海の豊かさを守ろう、海の汚染ね、陸の豊かさも守ろう。もう魚も食べられなくなってくる。平和と公正を全ての人に、パートナーシップで目標を達成、ね、持続可能な目標達成、みんなでやろうじゃないかというわけですね。で、今一番のニュースはウクライナ、ロシアの問題で戦争ね。で、西側諸国、NATO、北大西洋条約は、アメリカはじめ、フランス、ドイツ、ね、イギリス、みんなウクライナに加担し、そして応援している。ロシアを敵だと思っている。そして、早くこの戦争を終わらそうとしているんですが、ロシア、プーチン、平気な顔してますね。最後に使う武器が持ってる。なんだろう。核兵器。核兵器も。見てください。核兵器持ってるのは1万8000。ロシアです、一番。ね。そして米国が1万600。中国400。フランス350とか。一番ロシアが持っている核兵器。いざとなればこれを使うぞと言って脅かしてる。そう。これはね、広島から3人の方がいらしてますが、もう重々原子爆弾でどれほどの人が犠牲になったか、広島、長崎。ね。このことを決して世界の人々に忘れてもらいたくないと言って、いろんな会議がなされている。1945年8月で時代が終わった日と言われたんだが、第三次世界大戦に向かっているって言うんです。だから、まあ、いろんな抗議デモがもう世界中で起こってますね、今ね。新型コロナで。ワクチンを打て。義務化、強制。ワクチンの義務化反対って言っても、もう全世界で。抗議デモが行われています。高まる怒りと不満、聖書に書いてある。聖書の詩編2編の1編、何故もろもろの国人は騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを企むのか、ね、もう世界は騒いでいます。ロシアでも、 戦争反対だ反対だって若い人たちが上がって抗議デモを行っている。そしてプーチン大統領を辞任せよと言って叫んでいる。警察衝突がたくさんありましたね。もう人を殺すことはやめようじゃないか、プーチンってからね、やってるんです。そう、抗議でも。そういう時に、ゼレンスキーはこの間、アメリカ訪問しました。非常な重要なトピックで話し合いしましょうって言って。そして、世界の心をつかむ戦いでロシアに勝利したゼレンスキー大統領が訪米して、継続的支援を続いて武器を送ってください、お願いします、ドローンもなんとかなんとかもわからないいろんな兵器ロシアにぶち込むためにお願いしますと言ったんですね。この人の切実な訴えにロシアのプーチン大統領、クレムリンはゼレンスキーワシントン訪問後、キュウとの和平の可能性はゼロ、和平はなしと仲良くなろうとしないんです。ね、キュウというのはクレムリンの主婦ね。十二弟子の一人アンデレがあそこに選挙に行ったらしい。でこれね、エレン・ホワイトは1899年にこんなことを予言しておられた。インド、中国、ロシア、そしてアメリカの都市では170年前にこんなことを言われた。インド、中国、ロシア、そしてアメリカの都市では何千人もの男女が飢えて死んでる。飢えて死んではいます。これ、繰り返し。富裕層は権力を持っているため、市場を支配している。彼らは手に入れられるものをすべて低料金で購入し、安く入れて高く売る。これは貧しい人々にとっては飢餓を意味する。貧乏人には飢餓を意味し内戦になる。国家が存在して以来、かつて勝ったような困難の時代が来るだろう。かつてなかったような、ごめんなさい、かつて、これ機械で訳したら、かつてなかったような困難の時代が来るだろうと言って、ダニエル書12章の一節を引用しています。その時、終わりの時、黙示録11章の40節から終わりの時になってと書いてます。その時、あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時が来るでしょう。人類史上かつてなかったほどの大患難が来るでしょう。しかし、あなたの民は皆救われます。あの書に、あの書に名を記されているものは皆救われますというのは、命の文に名前が記されていると。イエス・キリストを信じ悔い改めた人の名前が天の記録の文に記されている。そう、これはアンカーに載せましたが、この地球を一つにグレートリセットすることを提案している人は、まず第一人者はフランシスコ教皇。 そしてイエズス会、そしてイエズス会のアメリカ大統領ジョー・バイデン、そして世界経済フォーラムを創設したドイツのスワブ博士、3人。珍しいね。イエズス会であるんです。イエズス会って初めて聞く人のために言っておきましょう。1534年に法王の権力を全世界にトップに持っていくために作ったイエズス会というのはね、英語で Society of Jesus。 イエズス会、似てますね。ジーザス、イエス様のこと、イエスの共同体、イエズス会と言ってるんです。イエズス会はローマカトリック教会の精鋭部隊であるんです。プラス国連 UN 国連事務総長のグテレス総長も同じ課題を持ってグレートリセットしましょうと言って、このワールドエコノミックフォーラム、世界経済フォーラムで演説しているところです。カトリックであるんです。世界一体どうなってるの。エレン・G・ホワイトが書かれたキリストとサタンの大争と、大争とにはっきり書いてます。ところが残念なことにね、最も大きな光が預言者エレン・G・ホワイトを通して与えられたセブンス・デイ・アドベンチストが、大争とは19世紀の半ばに書かれたものであってと、牧師たちがあんな古い本を読んでるんですか今頃なんて言ってる人がいるんです。広島でもそんなことあったんじゃないかな。八重山でもそう言われたって牧師から。一番古いは、古い本はこの本です。聖書。しかし最も正確で、正確な歴史、確実な予言が盛られている海です。大争とはもう最も最後の残りの教会、セブンスデイ・アドベンチストに与えられた。しかもこの本はどの本よりもね、全世界に秋のこの葉のように撒き散らしてほしいと言われた。大争とはね、19世紀の半ばに書かれた古い本だった。もう私たちの教会、エレン・G・ホワイトが言われたようにね、最後のサタンの欺瞞は証の文を無効にすることであると言われておられたことが、私たちの教会に起こってます。これはゼレンスキー大統領の夫人が世界経済フォーラムで演説しているんですね。もう真剣に世界中から政治家、経済家、企業家、みんなが集まって世界環境問題とかそういうことを論議するために集まってきたんです。このポリクライシスを決して無駄にしないようにしようと。世界は前例のない複数の危機に今や直面している。だからみんなでグリーンな、そして、共通禅、公益の、そして新たな世界を構築しようと言っ ているわけですね。まあこれはこれは赤いところ、赤い字、まあここから読みましょう。国家的な備えと世界的な協力の間のより良いバランスが必要である。我々は共に行動し、世界中連鎖する危機からポリクライシスから抜け出す道筋を作り、次の世界的なショックに対して、それがどのような形であれ集団的な備えを構築する必要があるんだと言って、このスワブ博士は訴えているんですね。これ持続可能な開発とかね、こういう言葉が使っています。そう、社会主義的な、つまり今の中国社会、共産主義が一党独裁ですね、中国は。あのように監視し、国が財産を管理し、そしてやっていかないと世界はもう成り立たないというんですね。アメリカも社会主義化していくようです。で、フランシス教皇もそうなんですね。Okay、 はい。で、不思議なことが起こってますよ。ウクライナのゼレンスキー大統領が米国のジョー・バイデン氏に面会しているかと思ったら、またその最近は今言ってませんがね、最近はアメリカの敵みたいになってますが、裏ではビル・ヒュージ先生が言ってるように、ウクライナ、ロシアがどちらが悪いというのではない、上で操っている者たちがいる、両方どっちがいい悪いじゃない、政治家は操られている、世界のエリート、グローバリストたちに、はっきり言うとイエズス会に。そう、最終時代の諸事件8ページに、この地上歴史の最後の場面において戦争が猛威を振るであろう、猛威を、疫病や災害危険が起こるであろう、大海の水がその境界線を越えるであろう、財産や生命が火災や洪水によって滅ぼされるであろう、キリストがご自分を愛する者たちのために行って用意しておられる住まいのために、我々は準備をすべきである。1904年に言われたエレン・ホワイトの言葉ですね。終末まで増大する悩みの時はごく間近に迫っている。我々にぐずぐずしている暇はない。戦争は世界の精神、世界はごめんなさい、世界は戦争の精神で湧き立っている。ダニエル書11章の予言はほとんど完全な成就に達しているというんですね。これ、この戦争はやむと思いますか？いつまでこういう危機は、戦争の危機は続くんでしょう？最終時代の事件1ページに、1900年エレン・G・ホワイトが、預言者が言われた。世界はますます無法になりつつある。イエスが来られるまで、やむことのない大きな悩みが国家間にやがて起こるであろう。イエス様が再臨なさるまで、 ますます頻繁に、そして危機は増大していくというんです。最後の大危機に対して彼らは力を増強している。まもなく一大変化がこの世界に起ころうとしており、しかも最後の動きは急速である。皆さん最初に見せましたね、フランシス教皇はクリスマスメッセージで強力なメッセージを世界の指導者たち、外交官たちに、宗教を用いて、ね、共通全公益のために共に協力して働かなくちゃいけないと言っていたかと思ったら、1月になって今度はダボス会議がスイスで行われた。こういうことは世界はますます無法になりつつある。イエスが来られるまで止むことはないというんです。まもなく一大変化がこの世界に起ころうとしており、しかも最後の動きは急速である。ベネディクト16世は23年の末に亡くなられた。教皇フランシスはこれが最後かもしれませんね。引退説もありますよ。いや、引退しないという説。彼らはね、人を騙すのが上手です。引退する。いや、しない。イエスが来られるまで、北朝鮮、もっともっとすごいミサイル作るでしょう。イランも、国々、ヨハネ黙示録のね、こういう言葉が書いてます。これはスタディバイブル574ページ。黙示録の5章の11節の解説のところですが、エレン・ホワイト預言者が言っておられる。世界の諸国は戦いに熱心であるが、天使たちに抑制されている。まだ大嵐が吹かないように抑制されている。この抑制力が取り除かれると悩みと苦しみの時が来る。ダニエル書11章の一節ね、国始まって以来かつてなかったほどの大いなる悩みが来る。この次、恐ろしい武器の、恐ろしい戦いの武器が発明される。だからね、これからもまだ恐ろしい武器が発明されるんです。このポリクライシスはイエス様が来られるまで止まない。これはね、こういう危機を利用してイエズス会に利用されている政治家たちはグレートリセットして世界を、新世界秩序を作ろうとしている。世界統一政府、世界銀行、世界警察、一つの政府を作ろうとしているんです。あえてドイツの哲学者ヘーゲルの弁証論ありますね。正反、愛するイデオロギー戦わせて危機、混乱、緊張、恐怖を作って、そして時期が来たら統合する。ここに面白い漫画ですね。ああ、 新世界秩序の山はもうすぐだと、これフランシスコ教皇の絵です。もうすぐだ。また何回もこれ忘れてならない引用文です。イエズス会の目的、大草堂上巻294ページ。一つ、富の獲得、ね。富の獲得。戦争したら金が儲かるんだってよ。富と権力の獲得。ね、まあ、一番として。二番、プロテスタント主義を覆す。どういうことかというと、宗教、信教の自由、良心の自由を剥奪する、奪い取る、社会主義国家みたいにするんです。そして法王市場権を復興することである。彼らは、黙示録17章の13節、彼らは市場の指導者たちのこと、王たちのこと、彼らは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威と、権威とを獣に与えると。この獣は誰ですか？ローマ法王教。世界の指導者たちは一致して、そして自分たちの力と権威をローマ法王に譲るんです。なぜ？もうこの世界はね、憎み、争い、こういう道徳の低い人たちが指導してたら世界平和になれないから、世界最高の道徳的指導者である、ビリー・グラハムの言葉、世界最高の道徳指導者であるローマ教皇に委ねなければならない。エレン・ホワイトは1902年にこう言っていらっしゃる。我々が最後の危機に近づくとき、主の器たちの間に調和たち、調和と一致が存在することは極めて重要である。我々神の民はね、危機が近づけば近づくほど一致一致していかなければならない、重要だ。世界は嵐と戦争と不和で満ちている。しかし一つの頭、これ覚えて、一つの頭、ローマ法王権の下で人々は神の承認を装って神に敵対するために一致するであろう。全世界一つの頭、ローマ法王の下に世界一致する。これが新世界秩序であるんです。この連合は今固められつつあるというんですね。わらないといけないね。人間はいろんな試みで工作をして新世界秩序を作ろうとしますけども、ダニエル書2章の45節、8章の25節を見ると、神様は人手によらず、人間の工作、人策によらず、神ご自身がこの世界を新たにするというんです。平和の君イエス・キリストがおいでになるとき、ローマ法は人間の新世界秩序の頭になるでしょうが、もしこのことが起こったならば、大書と下巻321ページ、ローマ教会の計画や運営方式には遠大なものがある。この教会は再び世界を支配すること。再び。中世時代、過去においてありましたね。今度は全世界を支配しようとしているのは、このローマ法教であるんです。 そしたら迫害を復活させる。ああ、いいことはない。ね。みんな公益共通善とか言って、友愛とか言ってるけれども、新世界秩序に従わない人たちは、迫害するんです。これを今私たちはね、新型コロナ、ワクチンを強制して、受けなければ仕事を辞めさせられる。ね。あるいは、投獄されるという刑罰を受けている人たちもいる。今これ、実験されている。この、ローマ法教による新世界秩序の実験ですね。また、プロテスタントが行ったすべてのことを無効にする。そのためには、あらゆる手段を用いるというんです。いろんな気候変動、持続可能な目標、みんないいことですよ。用いて。そして、仲良くしましょう。いろんな手段を用いて、世界を再び支配しようというんですね。ところが、確実な聖書の予言を見ますと、黙示録11の18節。ダボス会議は成功しません。黙示録11章の18節。諸国民は怒り狂いましたが、もうね、富める人と貧しい人の格差、どんなに歌ってもね、訴えてもね、解決されない。そして自然災害、ますます頻繁に起こってくる。ますます変な指導者が大統領に選ばれる。それに対して諸国民は怒り狂う。デモ行進するんですね。その時あなたも神様も怒りを表されました。そして死人を裁き、あなたのしもべらぬ預言者、生徒、小さき者も大いなる者もすべて皆を恐れる者たちに報いを与え、また地を滅ぼす者どもを滅ぼしてくださる時が来ました。イエス・キリストの御再臨、神ご自身が地球を再構築しようとして一生懸命やるんだけども、実際は自分たちで地球を滅ぼす行為をしている。その地球を滅ぼす者どもを滅ぼすために、キリスト、平和の君がこの地上においでになるんです。まあもう時間がないから、動画短いぞ、動画見せたかったけど、沖縄にね、ガナハ・マサコさんという人がいる。若いですよ。若い。その方がね、世界中回って、この、不平等な、この危機的な地球、これを、そして世界の経済を曲げて、金融の不均衡をもたらし、汚れた政治をなす人たち、そういう人たちにね、抗議をして、そしてこの世界、一つにしよう、グローバリゼーション、エリートたちが自分の欲のために世界を一つにしようとしてやっている、いろんなことを、今スイスからもう帰ってきたかな、ダボス会議にも出て、もういろんな有名な人とインタビューしてね、この世界はおかしい、真実な真面目な人たちが立ち上がらないといけないと言って、政治は誠実な政治にやらなくちゃいけないってね、 有名な人たちにインタビュー実況放送してる方が沖縄にいる。偉いな、良心に立ちましょうって言って。そう、皆さん、世界はもうますます予言された通りに住みにくい世の中になっていきます。自由が剥奪されていきます。しかしこの世界に間もなく私たちのために命をも捨ててくださったイエス・キリストがご再臨なさる祝福に満ちた望みがもう間もなくこのことが起こるということを知るときに、ポリクライシスの中にあっても私たちは平安と希望を持っていくことができます。この今日は世界的な戦争のことについて、世の終わり、キリストの再臨の前兆の一つとして話しました。しかしこの善と悪の大争とはね、人間同士の中にもあるし、私の心の中でも罪の法則と聖霊の法則が戦われている。願わくは主イエス・キリストを信じた結果与えられる聖霊によって生きて、本当に自由なクリスチャンとなりたいと思いますね。はい、では最後の賛美歌、契約の虹の260番歌いましょう。 物を作り、光の源であられる天のお父様、この聖なる日に、創造し世界ではありますが、一週間に一回、このように安息日に、心身ともに休みの日として与えてくださり、定めてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ、創造しこの世界において、クライシスの中においても、あなたは御使いをもって私たちを守っていてくださること、これを信じることができるということは、本当にありがたい特権であります。神様、どうぞ、一人一人、いろんな試練、苦難に突然会うかもしれません。上の方で政治家たちが何か決めたならば、第一世界大戦のように突如として我々凡人にも危機が起こってきます。しかし、すべて神様の摂理に委ねて平安に過ごすことができることを本当に感謝いたします。交病されていらっしゃるお一人一人その家族の上に、天来の豊かな平安と、そして希望を与えてくださいますよ。平和の君、憐れみ深い大祭司イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。